こんにちは。正午の NHK ニュースです。アメリカの大手格付け会社ムーディーズは、日本の社会保障や税制改革に向けた取り組みが具体性に欠け、財政状態が一段と悪化する恐れがあるなどとして、日本国債の信用度を示す格付けを一段階引き下げました。発表によりますと、ムーディーズは日本政府が発行する長期国債の信用度を示す格付けを21段階のうち上から3番目にあたる AA2 から1段下の AA3 に引き下げました。これまで日本国債の格付けはイタリアやスペイン、クウェートなどと同じでしたが、今回の格下げで日本は中国やチリ、サウジアラビアなどと並びます。格下げの理由として、東日本大震災の影響や電力不足が日本の経済成長に対する逆風になっていることや、長期的な財政再建に欠かせない社会保障や税制の改革に向けた取り組みが今のところ具体性に欠けているなどと指摘しています。その上で、先進国の中で最悪の状態にある政府の財政状態がさらに悪化することが避けられないことを挙げています。ただ一方で、日本は先進国最大の対外資産を持ち、今後の財政運営が適切に行われれば市場の信認は維持されるとしています。今後の格付けの見通しについては安定的としており、当面はこの水準を維持する見通しとみられます。アメリカの大手格付け会社ムーディーズが日本国債の格付けを引き下げたことについて、野田財務大臣は次のように述べました。
民間の格付け会社のご判断について、政府として逐一コメントするということは控えたいと思いますけれども、ここ最近の特に震災後、さまざまなですね、機関の国債、入札を行ってまいりましたけれども、いずれも円滑に着実にですね、入札ができておりますということで、日本国債に対する信任は決して揺らいでいないというふうに思います。
日本国債の格付けの引き下げを受けた今日の債券市場では、国債の値動きは小幅にとどまっており、長期金利は 1% 台前半と昨日とほぼ同じ水準で推移しています。長期金利の代表的な指標になっている10年ものの国債の利回りは、国債が売られると上昇します。今日の債券市場では、アメリカの大手格付け会社が国債の信用度を示す格付けを1段階引き下げると発表した後、国債がやや売られ、長期金利は 1.03% と昨日より若干上昇する場面もありました。しかしその後は買い戻されて、昨日とほぼ同じ水準の 1.01% まで低下しており、国債の値動きは小幅にとどまっています。証券会社のディーリングルームでも落ち着いた取引になっているということです。SMBC 二幸証券の野村慎二さんは、日本国債の大半は国内の投資家によって保有されているため、今回の格下げによって直ちに長期金利が上昇するとは考えていない。ただ日本の財政が危機的な状況に陥っている中、政府には日本の借金をどのように返していくのかという道筋を早急に示すことが求められると話しています。政府はこのところの歴史的な円高を受けて、日本企業が円高を背景に海外での企業買収や資源の獲得を迅速に行えるよう、1000億ドルの基金を使ってドル資金を融資する措置を取ることになりました。これは先ほど野田財務大臣が記者会見して明らかにしたものです。それによりますと、日本の企業が円高を背景に海外で企業買収や資源の獲得を円滑に進められるよう、外貨準備高を使って1000億ドルの基金を設け、国際協力銀行を通じて融資を行うとしています。買収などの際、企業は円を外貨に変える必要があるため、融資の迅速化によって外国為替市場での円高の流れに歯止めがかかるのではないかと見られます。また為替相場のモニタリングを強化する目的で、外国為替市場で取引を行っている主要な金融機関に対して、どの水準で円を売ったり買ったりする、いわゆる持ち高がどうなっているか、法律に基づいて金融機関から報告を求めるとしています。野田財務大臣です。
急激な円高の進行に対して、早急に対応措置を講じ、民間円資金の外貨への転換の促進による為替相場の安定化等を図るため、今般円高対応緊急パッケージを取りまとめました。
その上で野田大臣は今後の対応について次のように述べました。
これらの措置により、最近の為替市場における一方的に偏った円高の動きが是正されることが期待をされますが、当局としては市場において投機的な動きがないか、これまで以上に注視し、今後ともあらゆる措置を排除せず、必要な場合には断固として行動をしていく決意でございます。
歴史的な円高水準が続く中、東京の大手スーパーでは今日から輸入品を値下げして販売するセールが始まりました。大手スーパーのイトーヨーカ堂では今日から5日間、首都圏のおよそ120の店舗で輸入品を値下げする円高還元セールを始めました。このうち東京大田区の店舗では、アメリカやフィリピンから輸入した牛肉や豚肉、グレープフルーツなど合わせて30種類の商品を通常より 25% から 50% 安い価格で販売しています。買い物客の女性は、子供がたくさん食べるので円高還元セールをやってもらえるのはありがたいですと話していました。輸入される食料品や原材料の中には、国際的な取引価格の上昇で今後値上がりが予想されているものもあるため、大手スーパーの間でこうした円高還元セールを行う店は一部だということです。伊東洋華堂大森店の角田有弘副店長は、円高還元セールを集客につなげて他の商品も買ってもらえることを期待していると話していました。民主党の代表選挙に立候補することを表明した前原前外務大臣は、今日午前鳩山前総理大臣と会談して支援を要請したのに対し、鳩山氏は小沢元代表を含めた挙党体制の構築が必要だという考えを示しました。昨日、民主党の代表選挙に立候補することを表明した前原前外務大臣は、告示を前に党の代表経験者や最高顧問らに挨拶を行いたいとしており、今日午前議員会館に鳩山前総理大臣を訪ねました。そして前原氏は、外務大臣を辞めたばかりだったので自分としても迷ったが、このままでは日本が大変なことになるという思いで決断したので、できれば支援をお願いしたい、挙党一致でやりたいと思うと述べました。 これに対して鳩山氏は、原発事故は事態が深刻だ。しっかりやれるかどうかにこの国の将来がかかっている。小沢元代表の経験や知識をもっとうまく活用すべきだと述べ、小沢氏を含めた挙党体制の構築が必要だという考えを示しました。これに先立って前原氏は、去年6月の代表選挙に立候補したタルトコ元国会対策委員長にも支援を要請しましたが、タルトコ氏は、自分がどう振る舞うことが国や党のためになるのか、あと1日2日考えたいと述べました。一方、小沢元代表は、自らに近い若手の衆議院議員の会合に出席し、あと1週間の会期の中で、菅総理大臣に代わる新しい党の代表、総理大臣を作り上げるという本当に大事な仕事をしなければならないと述べ、若手議員の意見も踏まえて対応を決めたいという考えを示しました。リビアでは反政府勢力が首都トリポリにあるカダフィ大佐の住まいを兼ねた軍事施設を制圧しましたが、カダフィ政権側は大佐がこの施設をすでに脱出していたことを明らかにし、政権移行に向けた議論が始まる中、カダフィ大佐を拘束できないことが最大の懸念となっています。リビアの反政府勢力は23日、カダフィ大佐の住まいを兼ねた軍事施設を銃撃戦の末制圧し、カダフィ政権は首都での中枢を失ったことで事実上崩壊したという受け止めが広がっています。こうした中、反政府勢力で作る国民評議会の幹部のジブリール氏は23日、平等と正義のもとに国民が協力し合う新しいリビアを目指したいと記者会見で述べ、政権の意向を急ぐ考えを示しました。しかし、カダフィ大佐とその家族の行方は未だ分かっておらず、カダフィ大佐の報道官はアラブの衛星テレビの電話インタビューで、もはや戦略的役割を果たせないために軍事施設を離れたと述べ、反政府勢力に制圧される前にカダフィ大佐が脱出していたことを明らかにしました。その上で、カダフィ大佐は数ヶ月数年にわたって戦う覚悟だと徹底抗戦する構えを示しており、政権移行に向けた議論が始まる中、カダフィ大佐を拘束できないことが最大の懸念となっています。タレントの島田紳助さんが暴力団幹部との親密な関係を理由に芸能活動から引退したことを受けて、民放各社が出演する番組の放送を中止するなどの動きが出ています。このうち2本のレギュラー番組がある日本テレビは、番組自体は出演者を変えて続けるものの、すでに収録を済ませている来週の放送分については別の番組に差し替えることを決めました。日本テレビは、会見で明らかにした内容は極めて遺憾であり、社会的に許されない行為と受け止めているというコメントを出しました。またフジテレビは、今夜予定していたバラエティ番組の放送を急遽取りやめ、別の番組を放送することにしました。で、番組を継続するかどうかについては今後検討するとしています。テレビ東京は司会者を変えて番組を放送することにしたほか、テレビ朝日や TBS、 それに大阪に本社のある朝日放送は、いずれも今後の出演番組について放送を中止するかどうか検討しているとしています。東京電力福島第一原発の事故を受けて示された学校での屋外の活動を制限する放射線量の目安について、文部科学省は年間の積算で20ミリシーベルト未満とする数値を廃止することを決め、新たな目安を年間1ミリシーベルト以下とすることを福島県に通知することになりました。福島県の学校や幼稚園などの屋外での活動を制限する目安の放射線量については、文部科学省が今年4月、年間20ミリシーベルト未満、1時間あたり 3.8 マイクロシーベルト未満という数値を示していました。その後、福島県内の学校などでは、放射線量を下げるために校庭の土を取り除く作業が進み、現在はすべての学校で1時間あたり 3.8 マイクロシーベルトを下回っていることなどから、文部科学省はこの目安を廃止することを決めました。その上で、夏休み明けは学校で子どもが受ける放射線量を原則として年間1ミリシーベルト以下とし、この目標を達成するための新たな目安を1時間あたり1マイクロシーベルト未満にすることにしています。また、1マイクロシーベルトを超えても屋外活動を制限する必要はないとしていますが、速やかに除染対策を行うことが望ましいとしています。文部科学省は新たな目安について今月26日にも福島県に通知を出して周知を図ることにしています。では、株と為替の値動きです。今日の東京株式市場は、朝方には23日のニューヨーク市場の株価が大幅に値上がりしたことを受けて買い注文が出たものの、その後は当面の利益を得るための売り注文も出て、株価は小幅に値下がりしています。日経平均株価午前の終値は、昨日より16円25銭安い8716円76銭、東証株価指数トピックスは 1.72 下がって 748.67 となっています。また今日の東京外国為替市場は、日本国債の格付けの引き下げは予想の範囲内だという見方から取引の大きな材料にはなっておらず、円相場は引き続き1ドル76円台後半で取引されています。現在の円相場は昨日と比べて4銭円高ドル安の1ドルが76円5銭から6銭、今3銭円高で1ドルが76円61銭から63銭となっています。ここまで末田でした。